Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渡です。今日は富山県高岡市にて障害のある人々の造形活動を支え発信していくアート NPO 障害者アート支援工房ココペリの代表を務められている美術作家の米田正則さんをゲストにお迎えします。米田さんは自身も日本画家として活動されて、そして昨年まで富山県立高岡支援学校の先生としても、障害のある子どもたちの表現に触れ続けてきました。また米田さんたちココペリのメンバーは、つい先日まで高岡市美術館にて光の秘密アールブルット高岡を開催されていたり、この富山の土地から積極的に、地道にアールブルットの魅力を発信してこられています。そんな米田さんに自らの美術家、また美術教員としての流れの活動なども絡めながら、富山の地からアールブルットを伝えることをテーマに語っていただこうと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは NPO 法人障害者アート支援工房ココペリ代表で美術家の米田正則さんです。米田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは米田さんのプロフィールご紹介させていただきます。米田正則さんは1965年富山県富山市生まれです。美術作家、そして NPO 法人障害者アート支援工房ココペリの代表を務められています。立山曼荼羅の継承をはじめとする日本画表現にとどまらず、インスタレーションなど現代的表現、そして電気漫画の出版、アートビエンナーレの企画運営など活動は多岐にわたっています。また障害者の表現、そしてアールブルットを美術の原点と捉えて、2006年より県内作家の制作活動の支援や展覧会などの企画運営に本格的に取り組んでこられています。アートNPOのこの工房ココペリを代表を務められて、そして人々展会員、日本美術家連盟の会員、元富山県県立高岡支援学校の教諭をされてきました。ということで、かなりプロフィールも多岐にわたっている米田さんなんですけども、このまずココペリというね、はい、団体なんですけど、これはちょっとどういう活動されているか、まず簡単にご紹介いただいてよろしいですか。
運輸会社の、はい、倉庫をお借りしてですね、うん、はい、そこに月に2回ぐらい、造形活動の好きな、知的障害の方をが集まって、はい、造形活動に取り組んだりとか、あとスタッフを中心として、個展とかグループ展などの、うん、展覧会の企画運営や、あと公募展などの出品のお手伝いしたりとか、はいはい、そういう障害持っている方の、アート活動の、うん、種をまくところから育てて、はい、なんていうのかな、花を開くところまでこうみんなで見守るっていうような活動をしているところですね。
なるほど、うん、スタッフの方っていうのは、米田さんご本人も美術作家ですけども、うん、やっぱりそういう、こう、作家さんとか、ご自身も美術活動されてる方々が集まってらっしゃるんですかね。うん、
やっぱ美術に関わってる方が多いんですけど、うん、そのココペリ自身が、その前身となる、はい、ものがありまして、はい、私が高岡支援学校に、赴任してから、はい、富山県内にそういう文化活動をする特別支援学校が少なかったので、うん、すぐ美術部を作ったんですね。ははははその時に関わってくださった先生だったりとか、はい、講師で入った方だったりとか、うん、 あとは、まあ、近隣の大学の学生だったりとかっていう方が、うん、ボランティアで入って、うん、お手伝いしてくれてますね、今のところ。
あ、なるほど、なるほど。ココペリで、まあ、活動されている、まあ、メンバーさんというか、その、作り手の方々、うん、まあ、障害ある方々、っていうふうにお聞きしてますけども、そういう方々は、もともとその支援学校とかで制作されてた方々とか、あるいはなんか、その、ココペリの情報を見て、私も参加したいっていうふうに、一般に、まあ、普通にね、問い合わせてこられた方とか、どういうふうな形でココペリと出会うんですかね。
今、言ってくださった両方ですね。基本的には美術部のをこうずっと運営してきて、はい、美術部自身もこう作品をとにかく披露していくっていうことを、うんうん、出していくっていうことを中心に活動していたんですね、はい、でそれがまあ卒業した後、まあ、それがプツンと途切れてしまって、うん、福祉作業所でこう軽作業をして暮らしてる、うん、で絵は細々とうちで書いてるのか書いてないのかよくわかんないなっていうような、まあ、そういう話を聞いて、やっぱり、まあ、前々から漠然とイメージはあったんだけれども、はい、それだったら具体的に、まあ、そういう場所を作って、スペースを作って、はい、やっぱ見守っていく必要があるなっていうことで、美術部の OB が中心となって、はい、あと、まあ、他の、卒業生以外の、方からも、まあ、どこかで噂を聞いて集まってきた方と両方ですね。は
い、
はは
は、なるほど、なるほど。そうか、そういえば確かに支援学校出て以降の活動の継続、ね、まあ、絵が好きで描いて、そういうグループ展とかね、例えばね、なんか参加するみたいなことがあったとしても、やっぱりそれができる環境みたいなものがずっと続いていかないと制作自体が結構困難になるんですよね。
やっぱりこう、ご飯を食べるみたいに書いてる人もいるけど、はい、やっぱり一つポイントがあって、うん、そこが自分が書く場所って決めて初めてこうものすごい活動ができるっていう人もいるから、はいはいはい、うん、両方です。両方のために何か、うん、センターというかね、うん、みんなが集える場所を一個作る必要があった、
うんうんうん、ね、なるほど、なるほど。結構その造形活動の中身なんですけども割とその、まあ、平面というか絵画であったりとか、はい、中にはその彫刻とか、うん、その立体とか、なんか、どれぐらいの幅のその制作を支援というか、環境を作られてるんですか？
今来てる人は、平面がほとんどですね。はい、
ああ、そうなんですね。
これよくわからないんだけども、うん、立体でやってる人は、はい、ココペリに登録はしてるんだけど、はい、ほとんどがうちで作ってる人たちばっかりなんですよ。
あ、まあ、とはいえ、うん、立体って言っても、うん、割と比較的身近な素材でできるようなものですね。例えばね、そんな陶芸みたいになってくると、
あ、そうそう、
家さすがに噛まないだろうみたいな話もなりますし。
色、うんうんうん、もセロテープだったりとか、やっぱりこう、すぐ家にあってできるもので、何か作り上げる人だったりとか、うんうん、そういう方、まあ、まあ、たまたまうちがそうなのかもしれないけれども、はい、やっぱ集団が難しくて、うん、みんなに集う場所には、うん、そこは来ない。
なるほど。
で、うちで作ったものを、例えばココペリで作品を保管して、はい、展覧会とかの折にこう出すっていうような風に。
なるほど。だから制作自体はココペリに直接関わらなくても、うん、まあ、その出展するときにココペリと何かしら関わってっていう。
そうですね。
うん、そういう形もあるんですね。
う
ん、
もう一つ、その、創作の支援と一緒に、やっぱり、うちで作ってた作品とかが、どんどんこう、はい、廃棄されていくというか、うんうん、なくなっていくっていう心配もあったんで、うんうん、早めに、こう、おうちの方に声かけて、うん、作品を、取っておいてほしいなっていう話をして、はいはい、そして、まあ、ココペリの方で、すべて預かって保管をしていく
という、うん、なかなかこれも大変なことだと思いますけど、
う
ん、そうですよね。
保管がすごく重要な仕事だと思うので、こういう場合、特にアールブリュットに関わる作品に関しては、やっぱ時間の蓄積が作品になっているものが多いので。
なるほど、そうですよね。あと、まあ、量とかも含めてですよね。見せていくっていうふうなことをね。その、やっぱり作家さん自身が家の中で、まあ、あるいはご家族も含めて、ね、家とか施設とかだとどうにもならないというか、もう大変な状況になって、
どうしたらいいでしょうっていう、
いう相談は、でもそういうふうなことを、 そのどうしたらいいでしょう、これや何かしら相談できる場所が生まれてるっていうのがなかなかすごい、うんすね、今までなかったと思うんですけども あんまりたくさんなかったと思うんですよ、うん、そういうところ自体が、
うんうん、いや、うん、ほとんど富山県ではもう全くなかったんですよ。
あ、そうですか。
でうちだけだったんで、
なるほど、
やっぱり美術にか、うん、あのの先生してる人がそんなの始めたっていう、うん、ことで、まあ、いろんな保護者だったりとかあの福祉施設の方とかがどうしたらいいだろうっていうので、うんうんはい、あの相談に来てくれたりとか、うんうんうんうん、そういうところからこう何が必要かっていうのが自然に生まれてき、うんうん、来たような感じですね、う
ん
う
ん、今ってそのココペイの活動始めて何年ぐらいなんですかこれは。
ココペリの前身 の、はい、あの絵画グループみたいようなのがあって、うんはい、それが2007年からですね、
は
い、
10年ですね、うん、
丸10年ですね、うんうん、美術部自体は2003年から始まってるんですけど、はいうんうん、その間2007年でココペリになったのが2010年、
ね、なるほど
ですね。
で、まあ、今現在 NPO 法人格もまとられて、うん、法人としてより活動の幅を広げていると思うんですけども、うん、なんかその中で、まあ、その制作現場を作るってことと、うん、あと、まあ、保管をされたりとか、うん、相談に乗ったりとか、うん、いろんなその作り手の方のご家族とか、うん、ご本人とかっていうのと、あと、展覧会を結構、うん、はい、ね、積極的にやられていると思うんですけども、うん、展覧会は、自らその、富山県内で、うん、もう企画展という形で美術館とか、ね、まあ、スペースと連携してやるというような形なんですかね。
そうですね。ココペリが基本的な内容はもう企画して、
はい、
いろんなところに相談して、うんうんうん、運営していくというような形をとってます、
うんうんね、アルブルットの展覧会をね、ちょうどその4月の2日までなので、まあもうね、うん、ちょっと時間経ってますけど、とはいえ最近まで、実は高岡でされていたっていうところで、うん、これ光の秘密アールブルット高岡っていう、こういったこのアールブルットっていう、うん、まあ、展覧会シリーズみたいなんていうのは年間結構こうやって1年に何回とか1回とかやられてるんですか？
そうね、今回高岡市美術館で行ったアールブルットの展覧会っていうのは、はいはい、その、富山、の方にアールブルットを知ってもらうってい う、はい、いう狙いがあるので、はい、ちょっと大掛かりな、はい、仕掛けをしてるんですね、うん、その他にはそれぞれの作家の個展だったりとか、はい、あと、グループ展として地元 の、はい、大きな神社があるんですけれども、射水神社っていう、そこで1月1日の午前0時オープンの展覧会とか。
あ、めっちゃいいですね、それ。神社で、
うん、そう、
神社の初詣とともに。
ご祈祷に来る人は必ず見なきゃならないっていう展覧会を。
すごいすごいすごい。
なんで、それはもうたくさんの方に見てもらいますね。
そういう。面白いですね。
そういうやっぱ場所と、うん、どんな人に見てもらうかですよね。はいはいはい、不特定多数のに見てほしいっていうコンセプトで、まあ、神社の展覧会があって、はいはい、高岡市美術館のものは、そのアールブルットを、うん、意識している方っていうものを、はい、もっと深く知ってもらうっていうコンセプトがあって、
はいはいはい、
個展はもっとその作家の周辺の方に喜んでもらうっていう、はいはい、うんうん、ような目的で、あとは、
なるほど、
あとは公募展とか、ね、うん、はいはいはい、そういうものですね。
だからいくつか展覧会の形とか、やり方とか、希望とかによって、うん、まあ、そのアールブルットっていうことを、まあ、広く知ってもらうための取り組みであるとか、うん、よりもうちょっとその一人の作家さんに焦点当てた取り組みとか、うん、まあ、いろんな、あと地域のね、そういう神社を使うとか、それ、非常にこう、またその辺の話をね、突っ込んでね、聞いていきたいな、ね、富山ならではの取り組みというのを聞いていきたいなと思うんですけど、その前に、米田さんご自身が、はい、その、まあ、ココペイの活動をね、はい、こうやってやってこられている中で、もちろん米谷さん自身が美術作家として、うん、もういろんなところで個展をされたりとか、うん、まあ、その日本画表現を取り入れながら現代的なアプローチもかなりされているってことなんですけども、うん、やっぱその米谷さんの中でアールブルットとの出会いっていうところはどの辺にあったのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけども、
私がその大学に、はい、美術大学にいた当時とかっていうのはアールブルットって言葉ってまだなくて、聞いたことがなくて、はいはい、多分アウトサイダーアートっていうのがちょっと見えてきたぐらいだったような気がするんですけど、やっぱり当時、サバンの絵描きさんをテレビで紹介したりとかっていうので、うん、はい、それでなんとなく分かってはいたんだけれども、うん、まあ、そんなに意識はしてなかったんですよね、大学時代は、はい、で 長くなるかもしれないですけど、すいません。
お願いします。
いえ。
ちょいちょい挟みつつ。
うん、はい、うん。僕は、やっぱ、基本的にアカデミックな美術とかっていうものから少し、離れたところで、
はい、
活動しよう。自分の表現も、うん、自分の発表場所とかも、そういうところでやろうっていうところから、まあ、大学時代も、ちょっと、なんていうのかな、ちょっと違う活動をずっとやってたんですよね。はい、で、大学出てから、とりあえずまあ美術、表現者っていうものになろうと思って、しばらく何もせずに、まあ、アルバイトでお金が貯まったら、美術、東京の展覧会見たりとか、そういうようなことで、自分でその、自分の好きな作家に会いに行ったりとか、はいはい、そういうようなことをずっと続けてたんですね、うんうん、その時に東京でいろんな展覧会を見て回ったら必ず私の前を必ず歩いてるご婦人がいて、必ずいるんですよ、はい、でこの人僕とすごい思考が似てるなとかって、
もう絶対会うというか、まあ、まず先におられるんですよね、
先に前歩いてるんですよ必ず怖いなとちょっと怪しいなこの人とかと思ってたんだけど、その、まあ、向こうも気づいてたらしくて、向こうから声をかけてきて、はい、うん、でまあ話してたら、まあ私も作家やと。
うん。
うん、で、まあその方が、まあたまたまですけど、僕が大学時代に一番、うん、影響を受けた作家さんのに、すごい近い方だったんですよね。まあもう亡くなった作家さんで、はい、で、そういうお弟子さんとかそういうのを取ってない人だったんだけど、
はい、
まあほぼ、うん、なんかそんな関係に近い人だ、
うん、
らしくて、で、まあいろいろ話をしてて、作品を見せてもらったら、ものすごい、作品だったんです。
うんうんうん、
独創的、独創的というか、まあ、表現が、はい、荒々しい表現だったけれども、うん、で、その方が、小児麻痺を、もう、患った方で、
はい、
もう、中学校ぐらいからもう、プロで、
はい、
作家として、ずっと活動してる人だったんですよ。両親も早く亡くされて、はい、全くの本当に一人でずっと、
はい、
活動してるっていう人で、水野朝っていう人なんですけど、
はい、
うん、で、その人の作品っていうものをこう パシッと頭に入ってから、うん、そのやっぱり技巧とか、
はい、
なんていうんですかね、美術的な歴史とかこう知識とかそういうバックボーンとか、うん、そういうものじゃなくて、やっぱり人としてのバックボーンだったりとか、魂からこう直接的に表現するっていうことで、はい、本当に感動するものっていうのはあるっていうのを、いや初めて実感できたというか、
うん、
でこう、うん、
それはかなりすごい体験ですね。
あ、そうですね、うん、その後ですよね、そのいろんな、やっぱりアンテナが一度立ってしまうと、うん、あちこちからこう情報が入ってくるから、その中でやっぱりアール・ブルトだったりとか、はい、ヘンリー・ダーガーの作品だったりとか、うん、そういうものがこう目にこう入るようになってきて、
はい、
意識するようになってきて、うん、でがもうまあ、その後ずっと、その後特別、まあ、その後フラフラしてるんですけど、はい、たまたまそういうことをして、アールブート的なものをも意識して作品を見るようになってた頃に、うん、たまたま特別支援学校の講師の口が来たんですよ。
それはたまたまだったね、そこ
で。僕、教師になる気がなかったので、なんでその電話がかかってきたのか、はいはい、あの時もよくわからないんですけどね。
なりませんかみたいな。
やりませんかって、うん、1年ぐらいなんですけど、はいはい、って言って。んで、じゃあ、ちょっとやってみようかっていうことで、うんうん、まあ、やらせていただいたら、はい、まあ、面白くて。これだと、自分の美術表現というものと、
うん、
その教えるっていうことが、
はい
はい、なんだろう、矛盾せずに
つながったんですね、
うん、
素
直にいけるなっていうことを思って、
うん、
じゃあということで教員になりました。
なるほどなるほど、はい、まあ、そういうつながりがあったんですね、はい、支援学校でね、やっぱ教えてらっしゃるってことと、 あの米田さんご自身の創作活動とココペイの活動っていうのは、うん、おそらくもうすごいこう関連がぐるっとつながり合ってるんだなっていうようなことの中にね、先ほどの水野朝さんの名前とか、そういう出会いがあったんだなってことあの分かったんですけども、まあ米田さんのその話からまあ続けてちょっとそのココペリのね、そのアルブルットっていうふうなところの活動をよりちょっと深めて聞いていきたいのと、プラスこれまたあの来週になりますけど、立山、はい、
唐突ですね、
唐突かもしれないですけど、今ね目の前に立山園芸巻っていう謎の漫画がありまして、実はこの作者が米田さんっていう、はい、まあそこもちょっと聞きたいなっていうふうなことを予告しながら、はい、今日はこのあたりにさせていただいて、はい、また来週引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、米田雅則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。米田雅則さんのお話いかがだったでしょうか。ココペリの活動、そして米田さん自身がアルブルットに、興味を持った、そういった美術作家の立場からの、関心のお話もしていただきました。さて番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto glow@kbs.kyoto までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。ノマのホームページではブログも読めますのでぜひご覧ください。来週も引き続き米田雅則さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。